You are a very important person.
PIP Amazing Interview。こんばんは、清水智子です。PIP Amazing Interview。Amazing とはびっくり、驚きの、不思議なという意味の言葉です。この番組ではそんなアメージングなゲストをお迎えして毎週素敵なお話を伺います。今週のゲストは元日本将棋連盟プロ棋士の森保正幸六段です。14歳で藤内金吾一門に弟子入り、プロ棋士養成機関の奨励会に入会、厳しい勝負の世界に身を置いての挫折と苦悩、精神のギリギリのところでの自分との戦いの日々、そんな森保さんの勝負の心構えと思い出に残る対局の裏話を伺います。 VIP アメージングインタビュー。この番組は暮らしのメインバンク近畿産業信用組合、弁護士持田昭弘のエステール北浜法律事務所、桃谷の湯川胃腸病院、インターナショナル VIP クラブの提供でお送りします。今日のゲストは元日本将棋連盟プロ棋士の森保正幸六段です。こんばんは。
こんばんは。
さて、あの森保さん、将棋の世界っていうとね、私たち全然わからないんですけども、はい、そもそもどうしたらプロ棋士になれるのか、そこからお話しいただけますか。
はい、現在奨励会っていうのは、はい、東京と大阪にありまして、
そこに入らないとダメなんですよね。
はい、で、まず指定関係っていうか、はい、棋士を一人見つけないとダメですね。
はい、奨励会所属の棋士を一人見つける、
はいはい、将棋連盟の棋士を一人師匠に持たないとダメっていうことなんですね。で、それから次が年に一度8月に試験があるんです。その試験に合格するっていうか、まあ1日目に3局指して、はい、2日目もやっぱり3局指して、うん、受験者同士で対局するんですね。はいはい、で、その中でまず4勝2敗以上するというのが条件です。で、一次試験は一応パス。で、その次が、奨励会試験というのがあって、はい、現役の奨励会員と、うん、まあ3局指しまして、はい、で、まあ最低1勝を上げないと、通過できないと。で、3連敗した場合はまた翌年お願いしますということになるわけですね。
なかなかもう厳しい試験ですね。はい、それってこう年齢制限もあるんですか。
現在ですと、まあ20歳までに初段を取らないとダメとか、はい、まあ、初段って言ってもですね、アマチュアの初段じゃないので、はい、全国名人クラスの実力を持ってないと、もう、すでにプロの資格を、なるには難しいっていうことなんですね。
ねえ、このプロ棋士の指す将棋っていうのは、なんてもなんても先をこう予想して打ってらっしゃるんですよね。
そうですね。ある程度、先を読めないと、ダメですね。うん、対局観っていうんですか、全体を見る目がしっかりしてないと、うん、1手2手ならすぐにね、あれですけども、何手も先の局面を想定して、うん、その局面を浮かべて、正確に読まないと、やっぱダメなんですよね。
なんかすごい世界ですよね。お小さい頃から、はい、将棋をされてたんですか。
私は小学校の2年か3年頃に、はい、弟に教えてもらった。
あ、弟さんが秀光九段ですよね、はい、が先に将棋の道に入られて
て、はい、父がちょうど怪我をして、はいはい、3ヶ月間ぐらいその仕事しなかった時期があって、うん、その時の弟はまだ学校行ってなかったもんですから教えてもらったということ で、うん、で教えてもらった関係でよく負けるんですよね。
ね、さっきねやってはりますから。
で、将棋が済んだらすぐ喧嘩になるとかね、しょっちゅう負けて喧嘩して。
その秀光九段と弟さんですね、はい、初の兄弟棋士として、はい、話題になれましたけれども、弟子入りですね、はい、師匠にそのさっき言われた奨励会にいらっしゃる師匠に疲れたっていうのは、はい、これは何年にどなたの弟子になられたんですか。
36年の12月に、はい、藤内先生の道場に行ったんですよ、
はい、
で、その翌年なので、うん、アマとかプロとかいうのがないんですね、私たちの場合は。
へ、
今だともうアマ 4,5 段の実力がないと、全然ダメなんですよ。
当時はなんかそういうのは昭和36年頃はなくて、はい、
まあ今のような厳しい試験等もなかったもんですから、まあ、師匠に連れられて行って、うんうん、入れたということで
ラッキー
今だったらもう考えられないですね。
あ、そうですか、はい、藤内金吾八段は神戸の三宮にお住まいだったということなんですけど、はい、厳しい方でしたか。
いや、師匠にはほとんど怒られた記憶はないですね。ただ将棋盤の横をお客さんが叩いてるのを見て、それを真似した時にだけね、非常に怒られましたね。
あ、叩いたらいけない
と。要するに将棋盤は自分の顔だっていうのは、だから自分の顔を引っ叩くものがおるか
って、そういうことなんですね。駒もいろいろお持ちですけれども、はい、あれ高価なものなんですか、プロの方が持たれるのは。はい、
まあここにあるのは大体10万以上ですね。
今スタジオのテーブルの上に3種類並んでるんですけど、そんなすごい将棋の駒なんですけども、さて、ずっと将棋ばっかりの純粋な森保さんだったんですが、はい、なんか二十歳頃から少し道をそれられたということなんですが、まあ
私が入った時は目標があったんですよね、うんうん、弟とか兄弟子とか、はい、ところが三段になった時に、うん、弟も追い越して、うん、で兄弟子も追い越しちゃって、うんうん、目標がなんかなくなっちゃったような感じがあって、でそれでその時弟は一級で低迷した時期があったんですよね、うん、はい、まあ遊びとかいろいろ友達に誘われるままにやってたんですけど、はい、で今度気がついたらもう逆にみんな
上に行って自分はもう遊び、どんな遊びに行かれたんですか。
麻雀とかパチンコとか、うん、ボーリングとか。
あ、奨励会に入るときにお父様となんか固い約束をされたということなんですが、
は
い、
お酒ですね、うん、とかタバコから女の人とか、うん、まあそういうものには手をつけるなっていうの
を酒タバコ女には手を出すな、
一人前になるまでは、
一人前に、ね、なるまでは手をつけるなとお父さんと約束されたんですけど、はい、そして22歳の時に、はい、まあちょっと人生の転機というか、はい、偉いことになられるんですが、それは後半にちょっとお話を伺うことにいたしまして、はい、やはり将棋を指す方と言われたらこの曲だと思います。村田秀夫さんの歌で王将をお聴きいただきましょう。今日のゲストは元日本将棋連盟プロ棋士の森保正幸六段です。この歌は坂田三吉の歌で、はい、この方はなんかお知り合いということじゃないですか、関係があるんですよね、
まあ、大師匠っていうかね、はい、私の師匠の師匠にあたりますので、
じゃあ、藤内金吾八段の師匠が坂田三吉、
はい、そう
なんです。すごいですねなんかこう大阪勢と東京勢はどっちが強いとかあるんですか。
現在ですとやっぱり棋士の数とかで、うん、関東の方がね、割とタイトルなんかもね、うん、ほとんど関東の棋士が占めてるようなところありますけどね、
もともと大阪がね、はい、すごく将棋といえばっていう感じだったんですけどもさて後半に入りまして、先ほどお話をしていましたが、その22歳の時に、はい、やってはいけない酒と博打とじゃないですけども、その女性問題でなんですけども、片思いの女性が現れたということで、はい、ちょっとお話ししてもらっていいですか。
まあ別にその人とは手一つ握ったわけじゃないので、
うん、はいはい、広く正しく美しく、はい、
こっちが勝手に片思いですから思ってただけで、向こうは何とも思ってなかった
なそうですか
親父との約束もあって、うん、そういうことはまあ棋士になってからというふうになってましたんで、うん、誰も相談する相手もらんし、うん、でちょっと自分だけで悩んだっていう
か、それでそっからこうストレスもありのでノイローゼになってしまって、で休場っていうんですか、その対局を
1年間休んだんですね、
はい、なかなかそれは重症ですよね恋の病としてはで、それはどうやって復帰なさったんですか。
まあ、やっぱりこのままではいけないっていうか、うん、まあ将棋にまた再びやる気を起こしたっていうか目覚めたっていうんですかね、うんうん、まあこのままで終わったんでは自分は何のために将棋やってきたんかわからんということで、うん、でまあ奮起したっていうか、うん、
将棋盤を抱えて山に登ったっていう私は、
今でいう新神戸ですか、はい、上の方に貯水場があるんですよね、はい、そこへ板板なんですけど、うん、持って自転車で新神戸の下の方まで行って、そこから歩いて貯水場まで、雨降らなかったら毎日のように行ったというか、それがまあ良かったんですかね、うんうん、まあ復帰してすぐに勝利もできたし、うん、でまあ最初は9勝3敗で優勝して、はい、で2回目の時は8勝4敗だったと思うんですけどね、うんうん、
1回休場されたらね、やっぱりもう、森保あかんのちゃうかとかってね、小西さん言われたりなんかして、
まあ、かなり気力が低迷が下がってましたのでね、はい、自分でももう兄弟子と将棋させても使者下ろされてもなんか平手で 今まで平手で勝負してたのは飛車を下ろされても勝てんぐらいの気力に落ちてましたので、
もう弱ってる時っていうのは、それこそ飛車角抜きの相手でももう負けてしまうおしまいに風三枚でもじゃないんですけど、やっぱその気力でいってくところがあるんですね。
そうですね、やっぱり、勝負の世界ですから気力とかね、そういうものも充実してないとやっぱり頑張れないっていうかね、
やっぱその自信を取り戻していく過程っていうのがやっぱり一番、
そうですね、やっぱりそれが一番大きかったんじゃないかと思うんですけどね、
では思い出に残る対局といえばどんなのがあるんでしょうか。
やっぱりその奨励会で戦った負けた分の安江さんの時と、から勝った時 の、 四段になった時の真鍋さんの対局っていうかね、この2局がやっぱり一番印象にありますね、
東西決戦とかっていう時ですね、はい、負けた方はどう印象深かったんでしょうか。
当時は相手がもう絶壁に立たされてる、30歳で年齢制限いうのが、今現在は26歳なんですけど、当時は30歳で年齢制限があって、私に負けると相手方はアウトなんですよ。
もうプロになれない、
棋士生命が絶たれるっていうか、そういう絶壁の状態なんですよね。
背水の陣ですね、
で私の方もやっぱり勝って上がりたいっていう気持ちが、でたった1回だけチャンスはあったんですけども、当時私は長考型で、時間が相手より早く切れて、もう秒読みだったんですよね、でただその秒読みの中で間違えてしまって、負けたんですね。
その読み違えってのはやっぱりこうなんか焦ったんですかね。
早く勝ちたいと思ったのはね、たった1回しかチャンスなかったんですけどね、そのチャンスをつかみきれなかったというのがね、秒読みの中で55、56のもう切れる寸前になって指した手が敗着だったんですね。
もうすごい深い世界だなと思うんですけど、では勝った方の思い出としては、
それはなんかあんまり早く終わってしまったのであ
っという間に、な
ん
か
真鍋さんと対局した時っていうのはなんか疲労前後に決着がついてしまったんですよ、でその将棋の観戦記を書くのに、当時奨励会の幹事をしてくれてた有吉道夫九段が来られたんですよ、来られた時にはもうすでに将棋が終わってしまっててそんなに早く終わると思わないから、まあ下馬評では真鍋さんの方が圧倒的有利っていうかね、19歳で9勝3敗で優勝してね、まあこちらは24歳でしたからね、
この対局の話を聞いてたらキリがないんですけれども、来週また森保さんにはスタジオに来ていただいて、今度は森保さんをね支えてこられた坂田三吉でいうと女房の小春奥様のお話を伺いたいと思うんですけど、最後にプロ棋士をね目指したいっていう、そういう後輩の皆さんに一言お願いします。
やっぱり毎日のようにですね、将棋に命をかけるぐらいの気持ちがないと、中途半端な感じではまずこの世界では生き残れないっていうか、10人入ってきて1人ないし2人残るかどうかっていう世界なんですよ。だからそのことをはっきり心の中に決めてね、それあやふやな気持ちで入ってくるとまず続かないっていうかね、
森保さんは森保将棋教室を開いてらっしゃるということなんですが、これはどこでやってらっしゃるんですか。
川西で道場をやってますから。
駅前ですか。
はい、そうです。
そうですか。じゃあまたお問い合わせ、電話番号など皆さん、森保将棋教室で調べていただいて、ぜひ門を叩いていただきたいと思います、今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
アメージングインタビューいかがでしたか。来週のゲストは今週に引き続き日本将棋連盟プロ棋士の森保正幸六段です。14歳で藤内金吾一門に弟子入り、プロ棋士養成機関の奨励会に入会、厳しい勝負の世界に身を置いての挫折と苦悩、戦いの日々、そんな森保さんを支えてこられた奥様の明るさの秘訣とは。どうぞお楽しみに。それではまた来週木曜の夜7時に。
You are a very important person.
VIP Amazing Interview。 この番組は暮らしのメインバンク近畿産業信用組合、弁護士持田昭弘のエステール北浜法律事務所、桃谷の湯川胃腸病院、インターナショナル VIP クラブの提供でお送りしました。